今日の聖書の物語は美しの門と呼ばれる宮の門で起こった出来事です。この美しの門、まあ、神殿の入り口なんですけども、この名前の通り、まあ、とても大きく、大体あの高さが20メートル以上あったと言われています。かなり大きい門で、まあ、しかもいろんな装飾が施されている立派な門でした。まあ、ヘロデ王が建てたというそういう一面もあるので、心から喜んでというわけではなかったんですが、それでもこの門を入っていったら礼拝できる、そういう門でもあったので、通る人はある意味誇らしげに、いや今から主にお出会いできるという思いで通っていたことだと思うんです。ただこの門はもう一つの側面がありまして、立法では神殿はきっちり部屋が分けられていて、美しの門を境にして異邦人とユダヤ人が分けられていたんです。この美しの門を通って礼拝できるのはユダヤ人だけで、異邦人は入ることができない、そうした境目の門でもあったんです。そこに生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた、今言ったようにユダヤ人と異邦人の境目である。これはまたユダヤ人ならば全てのユダヤ人がそこを通るわけです。立法では隣人を愛せよ、これがとても大切にされていて、ユダヤの人たちは施す、特に愛する、見返りを求めない愛、まあ、例えば誰かご馳走になったりします。いやこの前ご馳走になったので今度は私は、まあ、大体何かいただいたら返そうと思うわけです。でそうでない、例えば小さい子供であるとかやもめであるとか、何かしてあげても返ってこない、まあ、あるいは返さなくていいよっていう、そういう無償の愛を施すというのが非常に推奨されたんですね。今でもユダヤ人はそれが推奨されています。もう何かしたら見返りがあるだろうというのは、それは本当の愛ではない、見返りを求めない愛、まあ、ですからユダヤの教師の中で一番尊い愛というのはお墓参りだという人もいます。死んだ人は絶対帰ってこないから、まあ、日本の考えでは死んだ人を祀るたたりがあったらいけないとかいう、そういう意味でお墓参りするはあるんですけど、旧約聖書にはそんな教えはない。死んだ人はどうやったって自分に何か返すことはできない、だから死んだ人を敬うということは尊いことだ、まあ、これぐらい言われるぐらい見返りを求めない愛というのは推奨されていて、そういう中にあるからこそ、礼拝に来るユダヤ人であれば、まあ、生まれつき歩けない、見返り帰ってくることはないだろうという人に対して、その人に愛を施す、それはまああったわけなんですね。まあ、ただ見返りを求めない愛が尊いからっていう、つまり神様に喜ばれるから、やっぱりこれかで見返り求めているのかなっていう、人間の心って本当難しいものなんですが、まあ、ともかくそうしたことで、美しの門にはおそらくこの人だけではなく、いろんな人たちが施しを求めてそこにいたんではないかなというような中で、まあ、この生まれつき足の不自由な人、毎日大変だなと思います。経験な人々は毎日、まあ、ペテロとヨハネもそうみたいですが、毎日宮に祈りにやってくるわけですけども、その毎日お願いしなければならない、それだけ大変であった。でこの男の人は5節には4節には40歳を過ぎていた、 いつから施しを求めていたかは分かりません。若いうちは両親が何とか面倒見れたか、もしかしたらもともと貧しくてずっとそういう生活だったか、いずれにしても毎日施していただかないといけないという大変な状況にこの人はありました。しかし反対側からすれば毎日いるわけですね、その人、施す側からしたらさすがに毎日施すはまあ難しいと、あるいはもうだんだん見飽きるということではないんでしょうけど、ずっとまたこの人いるよと。そうするとまあやっぱりさすがにもう1ヶ月もずっといるから施してあげようという人よりかは、いやこの人1年も2年もずっといるよと、さすがにそんなしょっちゅうはできないよと、まあ、そんな風になってくることもありえるかなと思います。でそうした中でこの人がペテロとヨハネが入ろうとするのを見て施しを求めるわけです。ペテロとヨハネはもともとガリレアの人です。毎日エルサレムの神殿にお祈りに行くということはそれまではなかったと思います。ですからおそらくこの、まあ、毎日こうして来てて、おこの人たちはあんま見かけない人だと、最近よく来るよねと、やっぱ覚えているんでしょうね、それでだって見たわけです。ところでこの3節4節5節に見て、そして、ペテロヨハネ見つめて見なさいって見るっていう言葉が、まあ、4回目を注いだっていうのを見れたら4回出てくるんです。4つとも実はちょっと意味が違うんです。最初この足の不自由な人がペテロとヨハネを見るっていうのは目に入ったっていうようなことなんです。でさっき言ったようにパッて目に入って、いや見かけない人だな、さっきも言いました、もう1年も2年もずっといてたらこの人に毎回するのは大変だって、まあ、お互いになるわけで、そうするとこの人から施しを受けたことはないぞパッて目に入って、おっで求めるわけです。初めての人だからやっぱ言いやすいと、最初の見るは、まあ、そうして目に入ったわけです、ペテロとヨハネは。で次にペテロはヨハネとその人を見つめると、目に入ったではない、もう言われて施し求められてじっと見るわけです。注目したんですね、ペテロとヨハネは、まあ、おそらくその日が初めてではないですから、ペテロとヨハネもこの人はずっといる人なんだろうなと、昨日もいたなと、まあ、いろんな人たちが出入りするんで、施しを受ける人からしたら、ああこの人はっていうのはその日初めて目に入ったのかなと思います。ペテロとヨハネの方からしたら、うんこの人前向いたな、そんな感じで多分見つめたんでしょう。ということはこの人はおそらく大変な境遇なんだろうと、つまり単に、まあ、この人施しをもらう、いやー足がこんな状態か大変だなーっていうような見方ではなくって、もっと深く見たんですね、ペテロとヨハネはその人。その次です。そうしてその境遇が分かって、私たちを見なさいと言うんですね。改めてその前の施すその足の不自由な人がペテロ・ヨハネを見て、つまりたまたま目に入った、あの人に声かけてみようっていう、そのきっかけからペテロ・ヨハネが、んこの人はって注目して見なさいと言ったという一連のこの出来事は、いやすごいなと思ったんです。まあ率直に言って私ならばそういう人をあまりじっと見れないな。その人のどんな大変な人 っと見て思い巡らすとこっちも気が重たくなる。で何をしてあげられるだろう、そう思うと最初から見ることはなかなかできない。最近はやっぱりそうした道で施しを願うという人はだいぶいろんな治安の問題もあって少なくなりましたが、少し前は10年ぐらい前はもうちょっと街の中、私も大阪にいましたし、また関東にいた時なんかでも東京にも結構そうした駅前にはいろんな人たちがいました。本当に大変なんだなと思いながらも、なかなか何かしてあげられるっていうのは難しいものがあるなと思っていました。そういうこともあるので、本当にじっと見つめて見なさいと言える、注目して、当然見なさいって言うと何かもらえるだろうと期待させるわけです。そんなふうに見なさい言えるだろうか、ましてやその人に何かしてあげられるものを持ってると思えるだろうか、なるんです。